続きまして、栗山学びたい栗山高校。介護福祉学校と栗山高校を隔月で取材。3年間の総まとめ。金泉優愛さん、3年生。栗山高校は介護福祉学校と連携した独自の教科、栗山と福祉を認定科目とし、3年間福祉について学びます。この授業を通して介護の道に進むことを決めた学生を取材しました。栗山と福祉で学んだこと。札幌市出身で小学3年生から野球をしていた金泉優愛さんは、高校生になっても野球がしたいと思い、女子硬式野球部のある栗山高校に入学しました。金泉さんは栗山と福祉という授業を受けていくうちに、介護の仕事に興味を持ち、介護福祉士を目指すことにしたそうです。この授業で特別養護老人ホームに行きました。最初は緊張していましたが、利用者の方と話していくうちに、だんだん気持ちがほぐれていき、自分から思い切って質問してみたら、会話が弾みました。居心地の良い雰囲気を作るには、腰を下ろして相手の目線に高さを合わすことや、会話のスピードを合わすことが大切だと思いました。と話してくれた金泉さん。また、徘徊した認知症高齢者の発見や声かけ、適切な接し方などを学ぶ模擬訓練にも参加。訓練を通して、高齢者だから、障害者だからといったくくりの考え方ではなく、相手の方一人一人に合った対応を心がけることの大切さを学びました。と話します。介護技術コンテストに初出場。昨年8月、当別町で開催された第10回北海道地区介護技術コンテストに同級生3人で出場しました。栗山高校としては初出場です。車椅子の人を介護すると聞かされていましたが、当日になって杖をつきながら歩ける方だと知り、パニックになりました。観客がたくさんいて緊張しましたが、臨機応変に対応することができ、奨励賞を受賞しました。とても嬉しかったです。と話してくれました。将来の夢。4月から介護福祉学校へ進学する金泉さん。介護福祉学校でしっかり勉強して、介護福祉士の資格を取りたいです。と意気込みました。たくさんの経験を積み重ねる中で、どんな介護福祉士へと成長していくのか、今から楽しみです。変わりまして、きちんと分別されているか調べてみました。ゴミ質調査。環境生活課では年1回、ゴミ分別状況調査、ゴミ質調査を実施しています。今月は調査結果をお知らせします。燃やせるゴミ、95% が適正。燃やせるゴミの適正分別率は 95% と高水準を維持しています。残る 5% には雑誌やプラマークのついた容器などの資源物 3.5% のほか、事業所ゴミや衣装ケースといった違反ゴミの混入が見られました。改善ポイント。雑誌などの紙資源やプラマーク付き容器を正しく分別し、それ以外を燃やせるゴミとして出しましょう。燃やせないゴミ。今回の抽出調査では、違反ゴミが混入された袋はありませんでした。プラスチック類、89% が適正。プラスチック類の適正分別率は 89% と、以前の 80% 前後から向上していますが、残る 11% には、硬質プラ、6.4% などのほか、カミソリや点滴用具といった危険な医療用廃棄物の混入も見られました。改善ポイント。プラマークのついたものは汚れを軽く落としてから入れ、マークのない硬いプラスチックは燃やせるゴミへ。また、手作業で選別しているため、刃物などの危険物は絶対に入れないでください。調査を終えて、良好な分別状況をさらに高めるために、燃やせるゴミ、残り 5%、 とプラスチック類、残り 11% の分別制度を向上させる改善ポイントをまとめてみました。栗山町では本来リサイクルできる資源が年間約66トンも分別されず、無駄に焼却されていることになります。資源物を正しく分別することが大切です。また今回の調査から分別の有無が二極化していることが分かりました。自分のゴミが収集されず残っていた場合は、今一度分別ルールを確認するか、環境生活課までお問い合わせください。汲み取りトイレ浄化槽利用の皆さんへ。収集コストの上昇に伴い、令和8年4月から私尿浄化槽汚泥の汲み取り料金が1リットルあたり8円から11円税別に改定されます。ゴミの散乱防止などに関するポスターおよび標語の募集、標語の紹介、最優秀賞、ポイ捨ては北の大地に似合わない、栗山中学校3年土門二子さん。問い合わせ、環境生活課環境政策グループ、電話 73-7511 番まで。